聖書ペテロの手紙第1、2章4節から8節をお読みします。新約聖書467ページペテロ第1、2章4節から8節です。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってこの石は、信じているあなた方には尊いものですが、信じていない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。この中の5節が今年の教会目標となっている聖句です。そのため新年の礼拝でもこの5節から学びました。また実は私が神学校を卒業してこちらに戻ってきた2009年にも同じ箇所から宣教をこの場所でしております。そういうわけでこの箇所から語るのは今日で3回目となります。さらに今月23日の剣道記念の学び会でも万人祭司について学ぶ予定です。したがって今日の宣教においてはこの万人祭司というテーマにこだわらずにこの段落全体の内容に沿って考えていきたいと思います。この段落における万人祭司というテーマ以上により中心的なテーマ、それは石としてのキリストということにあります。結局のところイエス・キリストに対してどのような態度を取るかによって人の人生は決まります。その一点に全てが集約されると言っても過言ではありません。そのことがこれらの御言葉により明らかにされています。主イエスに近づきつつ、信頼し歩もうとしている人々にとって、使徒ペテロの言葉は大きな励ましとなります。逆に他の何かに心を奪われて、主イエスから心が離れつつある。日々、ますます主イエスから遠のいている。そういう人々にとっては厳しい警告の言葉となるでしょう。どちらにせよその見教えをしっかりと受け止めて主イエスの御声に聞き従うものとされるなら幸いです。4節からペテロは石としてのキリストというテーマを語り始めます。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。主のもとに来なさいという表現は、前の3節と同じで、詩編34編からの引用であると思われます。主のもとに来なさいと命令で訳されていますが、文法的に、そして文脈的にも命令と取るのは、かなり無理がありますね。一つの意訳として こうなっているわけです。訳としては可能かもしれませんが、正確には主のもとに来つつある。またこの動詞は近づくという意味を主要な意味として持っていますから、主に近づいている。そういう意味を持っているのです。五節とのつながりで考えますと、あなた方が主に近づくにつれて、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司団となっていくのですという意味になります。三節にあるように、私たちクリスチャンは、主が慈しみ深い方であることをすでに確かに味わいました。したがってすでに主に近づくものとされています。そしていよいよ近づいていく。また主に近づき続けることが求められています。主に近づけば近づくほど私たちは祭司として成長していくことができるからです。では私たちが今信じ近づいている主とはどのようなお方なのでしょうか。人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石であるとペテロは言います。これは6節から8節の内容を先取りした表現です。6節から8節で旧約聖書から3つの引用がなされていることからわかるように、この石なるキリストという思想はペテロが突然思いついたことではありません。そうではなく聖書の御言葉と、そして主イエスご自身が教えておられることであるからです。人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石ですとありますように、この石に対して人が取り得る態度は二つしかありません。一つは、この石を価値なしとして捨てるという態度です。もう一つは、選ばれた尊い石としてより頼むという態度です。主に近づきつつある人々は当然後者に属します。そしてその人々が現在預かり、さらに未来に向けて約束されている祝福が五節にあることです。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。シエスは人々から捨てられ、十字架の上で死なれました。しかし神に選ばれたお方として死に勝利し復活され、たっとい生ける石、命をもたらす石となられました。その生ける石に信頼する者もその命に預かり、復活の命に預かり、一人一人が生ける石とされます。その生けるものとされた石石が資材として築き上げられ、霊の家、すなわち神の宮が完成に向けて建て上げられていく、その目に見えない神殿に属する人々が聖なる祭司たちとしてイエス・キリストを通して聖霊による生贄を捧げ神に仕えていく、これがキリストを信じる者たちが預かっている祝福された現状です。生ける石キリストと結び合わされ、また同じ救いに預かった人々と組み合わされ、一つにされ、共同体とされ、聖霊に導かれて神に仕えるという姿です。それはまさに神が共におられる、神が共に住まわれるというインマヌエルの祝福の実現であると言えます。そのインマヌエルの祝福が究極的に完成するのは、新しい天と新しい地、新天新地においてのことです。 最終的には全世界が聖女、聖域となり、神殿となります。聖なる祭司の群れは、その救いを先取りした存在です。時間を超越した観点から表現することが許されるなら、私たちキリスト者は、その新しい世界の住人であると言えます。それに私たちは今の世においては旅人であり、寄留者として暮らすことになります。言い方を変えれば、インマヌエルが完全に実現した新天新地から今の世に使わされている使者のような、そのような存在。それが聖なる祭司です。このように、この2章5節は、たった一節ではありますが、聖書全体で語られている救いと祝福のその本質がぎゅうぎゅうに詰め込まれていると言えるような深い内容を持っています。アダムから始まった恐ろしい人間の罪の長い、悲しい、その歴史と、そして同時に始まった神の救いの長い歴史と振り返るなら、このような祝福が今キリストの教会に、また私たちの上に実現しているという事実に驚愕せずにはいられません。なんという素晴らしい救いの中に私たちは置かれていることでしょうか。なぜこのような恵みが実現したのでしょうか。それは神のご計画に基づくことであったからです。ペテロは聖書の言葉を引用することでそれを明らかにしています。6節です。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。これはイザヤ書28章16節の引用です。イザヤ書28章には、神から離れて滅びゆこうとしている北イスラエルの首都サマリア及び南ユダの首都エルサレムに対する裁きの警告が記されています。祭司、預言者、王といった指導者たちの霊的堕落が描かれる中で、しかしそこにはそれぞれの都市に対する回復の預言、希望のメッセージも含まれていました。ここで引用されている御言葉がその片方のエルサレムに対する回復の預言です。死と契約し、黄泉と同盟を結ぶ、まやかしを酒どころとし、偽りに身を隠すエルサレムの王たち、神により従うのではなくエジプトという強国に身を寄せ、偽りの平安を得る、そんな王たちは信頼する者たちを失望させ、恥を見させる、恥をかかせることになりました。しかし神は語られます。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。要石とありますが、要石とは建物のどの部分の石なのか、柱の下の礎石のことなのか、それとも隅の角の石のことなのか、あるいはアーチ状の門の一番上の石のことなのか、諸説ありますが、とにかく言えることは、要石とは建物の最も重要な石であり、そして建物全体を 一つに結び合わせる石です。この方とあるように、この石とはある人物のことを指しており、また前後の文脈からエルサレムで大いにつくお方であるということがわかります。したがってこれは来るべきメシアについて予言しているわけです。使徒ペテロは4節にあるように、主イエスこそこの選ばれたたっとい要石であると述べています。パウロも当然のごとくこの予言を主イエスに当てはめています。後にバビロン捕囚という憂き目に遭い恥を受け離散の民となったユダの民にとって、この予言は希望のメッセージとなりました。そうです。ですからこの御言葉はまさに離散の民に対する福音のメッセージなのです。一章一節にありましたように、ペテロは小アジアのキリスト者たちを離散の民、散らされた者たちと呼びました。希留者として、よそ者として、阻害され、迫り来る迫害の嵐に備えなければならなかった生徒たちに、ペテロはこの希望の御言葉を指し示しました。そして今やその希望の御言葉があなた方自身の上に実現しつつあるのだということを五節で明らかにしたのです。もはや神に選ばれたたっとい生ける石、要石が据えられた、新しい神の宮、新しい神の民、祭司の王国の建設が今や始まっているのだということです。失望させられることがない、この失望するという言葉には別の言い方をすれば、恥を受けるという意味があります。つまりこの方に信頼する者は決して恥を受けることがないということです。そしてこのような言い方は否定を用いた強調表現です。例えば私がですね、自分のことを私は決して背が低くはないと言ったらどういう意味になるでしょうか。それは私は背が高いと言っていることになるわけですね。つまりこの方に信頼する者は決して恥を受けることがない、それが意味していることは、この方に信頼する者は必ず誉れを受けるという意味です。一章六節から七節をもう一度読みましょう。一章の六節と七節です。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。ですから、イエス・キリストが現れるとき、このイザヤの予言も、その成就が完成することになります。ただし、すでにその成就は始まっている、すでに始まっているということ。それが五節の内容であるわけです。希留者として恥ずかしめを受けていたキリストの民は、だからこそ自分たちが今や聖なる祭司の王国とされている。そのことを覚える必要がありました。もし私たちが今の世に迎合し、この世の春を謳歌する、そんな生き方を求めているなら、そんな人生を夢見ているなら別です。この聖書の励ましが心に響くことはないでしょう。そうではなく、天の故郷 天のエルサレムを目指す旅人として、希留者として生きているなら、この御言葉が私たちに与えられているのです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。ここに私たちの永遠の希望があります。さて、ここまでがこの石に信頼する人々についてのことです。次に語られているのは、もう一つの態度を取る人々。誠の神の宮ではなく、偶像の宮を建てようとする人々のことです。それはつまずきの石、妨げの岩です。信じている人々は誉れを受けることですが、信じていない人々にとってはこの石はつまずきの石になると言われています。なぜそうなるかというならば、彼らがそれを捨てるからです。これもペテロは聖書を引用しています。最初の引用が詩編118編22節です。118編では主の救いに対する感謝が歌われています。その文脈で理解するなら、捨てられた石とはイスラエルの国、民全体、またはその代表である王を指していると考えられています。人々が目にも留めないような小さな民を、国家を建ててくださった主を褒めたたえています。あるいはユダヤ教の伝統に基づいて、この詩編もダビデによって書かれたものとするのであれば、ダビデの個人的経験が反映されていると取ることもできるかもしれません。ダビデはサウル王から捨てられ、追われ、外国に逃げる希留者となりました。しかし神に選ばれてイスラエルの王座に就くことになりました。いずれにせよ、この御言葉もやはり同時に将来におけるメシアの技を予言するものでした。メシアはダビデの身から出る世継ぎの子であるわけですから、ダビデの過去の経験と未来のメシアの予言が重なっていくというのは、これは十分に起こり得ることです。そして最も重要なことは、実際に主イエスご自身がこの御言葉を引用し、それをご自身に当てはめておられるということです。パウロもペテロもその主イエスの御教えに基づいてこの教理を展開しました。特にペテロの場合は、主イエスから岩という意味でペテロという名前を受けました。私はこの岩の上に私の教会を建てるとも言われました。でもペテロはその岩とは自分のことであるとは受け止めていませんでした。ペテロ自身のことでなく、ペテロが告白したこと、あなたこそ神の子キリストですという、その信仰に基づく御言葉であって、主イエスご自身こそがたっとい要石、生ける石であるということ、またペテロ自身は主イエスを信じて生ける石とされた、その多くの石の一つであると、そのように理解していたのだということが今日の箇所からわかります。 そしてここで注目すべきことは、信じていない人々はこの石を捨てるということです。何の価値もないものとして、自分たちが建てる家にはそぐわない、ふさわしくない、役に立たないとして捨てるということです。シエスは祭司長や律法学者、パリサイ人たちを指して言われました。彼らは誠のメシアを捨てました。こんな人物は私たちの国、信仰、家にふさわしくない、何の価値もなく有害であると断じてシエスを十字架につけました。そして殺しました。しかし神はシエスをよみがえらせて、ご自身の右の座にまで高く上げられました。つまり十字架と復活の出来事によってこの予言は成就しました。ただしシエスを捨てるという行為は今もなお続けられています。人々は十字架の救いを拒み、復活という歴史を無視し否定します。自分の信念、哲学、宗教、人生といった建築物に、この石は何の役にも立たないと言って切り捨てるのです。私たちはいかがでしょうか。私たちはどのような建物を建てようと願っているでしょうか。据えられた要の石、生ける石ではない、他の何か、他の石、まやかしや偽りの上に建物を築こうとしていないでしょうか。その上に自分の人生を築こうとしていないでしょうか。死せる偶像の宮の祭司となってはいないでしょうか。私たちも自分の歩みを吟味する必要があります。つまずきの石、妨げの岩という言葉はイザヤ書8章14節から引用されています。そこでは主なる神ご自身が反逆の民にとってはつまずきの石となると言われています。信頼する民にとっては主ご自身が聖女となられ、救いとなり祝福となられるけれども、同時に反逆する民にとってはつまずきの石となると言われているのです。シエスもマタイの福音書の21章44節でこのように言われました。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押し潰します。これがこの石を捨てる人々に起こることです。石に打ちつけられて粉々にされるか、石に押し潰されてしまうか、まるでそうなるかのように、神の御怒りに捕らえられて永遠の裁きに服することになるということです。すべてはですから、すべては生ける石キリストにどのような態度を取るかによって決まります。キリストを信じる人は聖なる祭司とされ、永遠の誉れを受け、キリストを捨てる人は恥ずかしめられ、神の刑罰を受けることになります。ですから、生ける石キリストはすべての人の永遠を決める試金石であるとも言えます。8節後半には、今度は人間の、そのような人間の自由意志を超えた神の主権が語られています。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。ここで言う御言葉とはキリストの福音のことです。福音を拒むことによって彼らはキリストにつまずくと説明されています。 さらにその背後には神の主権に基づく永遠の定めがあるということを認めるようにペテロは私たちに促しています。いわゆる二重の予定といわれる教理です。神は救いを受ける人々を選んでおられると同時に、それだけでなく滅びる人々も定めておられるという厳粛な教理です。全知全能の神の主権を認める人は誰でもこの教理に同意することになります。この教理を受け入れるとき、言葉にできないような痛みや悲しみを覚えずにいられないのは、それは当然のことでしょう。しかし私たちは神の恵みを疑うべきではありません。本来すべての人は神の聖絶の対象であったという大前提を思い出さなければなりません。それにもかかわらず、神は一方的な憐れみと愛をもって救いを計画され、宝の民を選ばれ、一人子を与えてくださり、救いの御業を成し遂げてくださったのです。神の知恵は私たちの理解をはるかに超えたものです。ですから私たちは理解できないこともたくさんありますが、しかし神は常に真実で最善を成してくださっているということを私たちは常に信じることができます。補足となりますが、誰が選ばれて、誰がどちらに選ばれているのか、これは私たちには判断できることではありません。ですから私たちは最後まで諦めずに、隣人を愛し、キリストを伝えていくということに変わりはありません。また最後に覚えたいことは、私たちも生ける石としてキリストに結び合わされているということは、私たちもこれを共有することになるということです。人には捨てられるということ。しかし神には選ばれているということです。十字架の苦しみと復活の希望に、その両方に私たちも結び合わされているのです。生ける石、キリストを拒み捨てる人々からは生ける石とされたキリストの民もその対象となります。何の価値もない、くだらないことを信じている人々、そのような目で見られることになります。またさらには、人々が御言葉に従わないのはそのように定められていたからです。ですから、キリスト者は阻害されたり、恥ずかしめられたり、攻撃されても、驚いて失望してしまう必要はないということです。それらはすべて神のご計画のうちにあることであるわけです。ですから私たちにもとってもそれは想定外ではなくて想定内の出来事としなければならないのです。私たちが目を留めるべきは生ける石、キリストです。この方に信頼する者は決して失望させられることがありません。なぜなら私たちはすでに神の宮、聖なる祭司とされており、神が共におられるというインマヌエルの祝福と希望に預かっているからです。それではお祈りいたします。恵みと誠に満ちておられる父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが据えてくださった、シオンに据えてくださった要石キリストこそが 私たちまことの永遠の誉れを与えてくださる、私たちが確信を持って信頼することのできるお方であられます。今しばらくの間信仰の試練は続きますが、その中で私たちが主イエスキリストに信頼することこそが最も確かで最も安全な道であるということを確信して、この一週間もそしてこれからの歩みを続けることができるように、どうか一人一人を導き祝福してください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。